ほな、行こうか。ジャビカ、ヒデユキの、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんにちは。矢部さん、秀幸の麦わら帽子の時間になります。まあ、10月に入ってからですね、時間が、17時からということで、変わっております。昔からですね、花は紅なり、柳は緑という言葉がございます。これはですね、自然の中にいるといつも楽しいことがたくさん。時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。まあ、自然の中にいるとですね、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば、私たちはとても幸せやな、ということでございます。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目、1番地にございます。FM ウィン本スタジオより、生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあてってですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、メールアドレスですね、fm761@fmqueen.com。ファックスの方が 0155-24局の6699でございます。お待ちしております。まあ、10月もですね、もうほぼ終わりで、11月のこの暦がね、目前にこうなってきて、まあ、いきなりこう、秋めいてきてですね、赤い、まあ、ちょっとこう、寒いぐらい暖房を入れたりというふうになってきておりますが、まあ、ここ最近、まあ、どんな感じでやってるかということでございますが、おはよう市場というね、こう、アプリを使った、農産物の、販売の、システムがあるんですが、ようやく完成をしましてですね、それを、試験運用しようかということで、スタートをしております。まあ、11月に入ればですね、それをこうリリースして、まあ、一般的にね、開放して、という予定でございます。多分皆さんですね、メルカリとか、使われることはあると思うんですけど、ほとんどまあ、それと同じような、形でこう、仕上がってるということでございますね。まあ、ちょっとこう、楽しみの一つでもございます。あとですね、今年の2月から、実証実験ということでね、自然栽培の、結果をですね、どういう風になるかということで、全国70カ所で、実験をやってきておりました。いよいよこうまとめに入るということで、まあ、どういう風にまとめるかということをね、皆さんでこう、まあ、集まってこう話をしたりとかいうことなんですが、かなりですね、こう学術的にやるということでいきますと、非常にこうハードルが高い。ということで、まあちょっとね、こう、簡易的に、まあレポート形式でとりあえずやりながらですね、かたや、ちょっとこう、学術的、アカデミックな感じでちょっとこうやっていこうかなというのも、プランが出ております。まあ誰がやるんだっていうのはね、ちょっとまだ、決まってないところでございます。あとですね、9月の10日で終了した、帯広歩行者天国ですが、その後の片付けができてなかったということでね、事務所の大掃除をして、結構いろんなものが出てきました。私も、いただいて持って帰ったものがね、まあ、いくつかあったんですが、まあ、20年近くやってるとですね、いろんなものがこう、習慣で溜まって、使われないままに格納されてというのは、まあ、どこも同じでしょうけどね、結構出てきたなという感じでございます。あとちょっと出張に行っておりまして、関東方面なんですが、いつも通り、ミルキーライナーというね、オリンさんが、運行されている、千歳空港までのバス、
それから、千歳から LCC のピーチ。まあ、大体、いつもこんな感じで行くんですが、ちょっとこう、ピーチエアも最近、値段的にちょっと高くなってきたかなという感じがしておりますね。まあ、一般的な、アナとか、ジャウとか、使うことを思えばですね、まあ、ちょっとは安いかなという感じでございますね。まあ、こんな形でやっております。それでは、今日の一曲目、行ってみたいと思います。こちら。今日の一曲目ですね、ヌオボシネマパラダイス聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。クリスタルさんですね、いつもありがとうございます。前回お読みできなくて申し訳ございませんでした。チェックできなかって、飛ばしてしまいます。申し訳ございません。矢田さんこんにちは。日中はですね、暖かい日もありますが、頭が冷え込むようになりましたよね。まあ本当にそうですね。クリスタルは我慢せずにストーブを焚いています。打ちます。そうです。はい。一番焚いてます。さて、アプリで野菜の販売を始められるのですね、様々なことがネットでできる時代になりましたね。軌道に乗っていくことを願っていますね。では、周りでは風邪気感が多くなっているのです。ブタさんもお体ご自愛ください。いただきました。ありがとうございます。まあ、ネットでね、いろいろこうできるということなんですが、まあ、私はちょっとこう苦手でですね、 まあ、要はスマホが使えないということなんですよね。パソコンとかは割といけるんですけど、スマホがちょっと苦手やなという感じなんですが、最近の方はですね、ほとんどスマホで、こう、指先でちょっとちょっとちょっとやってね、ポチッとやって、野菜をこう、カチャーとか、そんな感じでこう、やられるんですけど、まあ、なかなかね、こう、馴染めないというところで、ちょっと苦労しております。クリスタルさんですね、ありがとうございました。先日ですね、20日の日から、東京、関東方面に行っていたんですが、ここ最近ですね、関東方面行きますと、私の父方のおじいがおりまして、まあ、子供の頃からすごいね、面倒を見てもらってたんですが、一人暮らしをされているということで、そこに居候をしてですね、寝床と風呂と、ご飯食べさせてもらってですね、居候をしております。で、ここを起点にですね、農業関係のその活動をするのですが、おじも一緒についてきてくれるというね、非常にこう嬉しい感じでございます。中にはこうアテンドしてもらったりとかですね、紹介してもらったりとか、こういう企画を立てたんで、行こうかとか、そんな感じでね、いつもこうやってもらってるんですけど、今回はですね、さつまいもを掘りに行ったんですね。まあ、もう一つ要件あったんですけど、まあ、おじいと一緒にですね、まあ、やったのは、千葉県の方にですね、まあ、ハンディキャップを背負った方たちの施設があって、そこの PK の方たちが、さつまいもの畑をですね、借りて、栽培されているということなんですが、それの収穫のお手伝いに行ってきました。まあ、私、大阪にいた時はですね、さつまいも、芋掘りといえばさつまいもだったんですが、こっち行ってからはもうほとんどじゃがいもということで、まあ、さつまいものね、その認識というのはあんまりなかったんですが、いや、面白いのやなと思ってね。ツルを持って、ガッと引っ張るとですね、こう、たわわに、こう、さつまいもがついてくるんですね。で、中にも巨大化したものもあったりとかですね。で、普通だったら、まあ、道具使ったりするんですが、まあ、人数もいたし、面積もそんなないということで、手で掘ろうかということで、手で掘りました。もう、素手ですよ。まあ、軍手されてる方もおられましたけどね。まあ、全部で60メーターぐらいですかね。まあ、掘って、最終的には300キロぐらいの、さつまいもが取れてですね、みんなで、重たいさつまいもを、よいしょよいしょと、持って帰りましたね。まあ、これでいけば、一旦10アルあたり4トンぐらいの収穫量があるな、というふうにこう見ましたね。まあ、さつまいもの威力っていうのは、まあ、随分すごいな、というふうにこう思いました。まあ、こちらでもね、ここ最近こう作るというのがこう増えてるんですが、やはりちょっとこう保温資材使わないと難しいということで、それをなしでですね、いかに作るかということで、うちがまあ毎年やってるんですが、今年途中まで良かったんですよね。で、夏結構猛暑で、猛暑日が40度に続いたということでね、さつまいもにとってはいい条件だったと思うんですが、草刈りをしているときにですね、さつまいもも一緒に買ってしまって、消滅してしまったというね、ちょっとこう残念な結果だったんですよね。まあ、作業をやるまではちょっと認識をしてたんですが、機械持って、集中してるとですね、ついついこう忘れてしまってやってしまったという感じでございます。まあ来年またね、仕切り直して、まあちょっとやろうかなと。やっぱりこう、女性にはさつまいも人気あるんですよね。じゃがいもよりもさつまいも。まあそれをふかしてね、こう、ほくほくしたやつをこう美味しく食べるということでね。まあ今回作った品種は割とこう、ほくほく系で甘みも、まあ、そこそこあってということでね。蒸したものにバターをつけて食べてと。まあ、おじと二人で、向かい合いながら美味しいなぁということで、下包みを売っておりました。まあ、来年はね、ぜひこちらでもさつまいもを作ってみたいなぁというふうに思う次第でございます。それでは曲してみたいと思います。こちら。 はい、ただいまの曲がですね、ヌオボシネマパラダイスでございました。1曲目がハイホークスでしたね。申し訳ございません。まあ話は変わってですね、まあ自然栽培をやっていく上でですね、まあその結果をですね、まあまとめるというときに、どうしても必要なのは、やはりこう学者さんにこうアドバイスをいただくという部分が、まあ欠かせないのですが、なかなかですね、この自然栽培に関わる、従事する、あるいは試験研究をされている学者さんがほとんどおられないということで、まあ日々苦慮しております。まあ私も、まあおじにですね、二人、農業の学者さん、農学者さんいるんですけど、あまりこう、立場上関われないということで、まあ、時には冷たいなというふうにこう思うこともあるんですが、まあ立場を考えればですね、まあしょうがないなということで諦めておりました。まあところがですね、この茨城にある茨城大学、こちらにですね、自然栽培を専門に研究されている教授さんがいるという情報がございました。まあ、前回7月に行ったときにですね、皆さんがこう、集ってやられているシェア畑があるんですが、こちらにですね、来られている、教授さんがいるという話を聞きまして、それはぜひお会いしたいなというふうに思って、まあ、今回出かけてまいりました。まあ、2ヶ月前にですね、まあ、農業部会の政策推進チームに高野さんとおられるんですけど、その方に、まあ、行っていただいてですね、まずは道筋をちょっとこう、つけていただいて、まあ、私のこう、思いとかですね、資料とか、渡して、まあ、まあ、こういうね、思いでやっております。まあ、つきましては、まあ、近いうちにお会いしてですね、お話をお聞きしたいということで、つないでいただきました。で、今回、21日土曜日ですけども、現地に行きまして、小松崎教授さんというんですが、話を、お聞きしました。まあ、やはり、私たちはその現場でやってこうなったということで、まあ、それで終わってしまうんですが、やはりこう、学者さんっていうのはですね、誰にこう聞かれてもこれはこうですから、ということで、科学的に証明をする必要があるということで、どうやって試験をするかという話をお聞きしました。で、まあ話を聞くにあたってですね、まあ前回、来られた方から、話は伺っておりますということで、こと細かに説明をいただきましてですね、聞いたんですが、非常にこう大変やなということを聞いてまいりました。まあ、例えばですね、一つの項目、この菌を使って農業をやったとして、結果がどうであるかということをお示しするためにですね、その比較対象をいろいろやらなあかんということで、72パターン、試験区を作ってですね、対象区と試験区を作って、それのそれぞれの数字を取って評価をするということを言われてました。非常に大変な作業なんですっていうことですね。まあ、それができますかというような話じゃなかったんですけど、それぐらい大変なことなんですよっていうことで、まあ、心してね、こう語ってくださいというような、まあそんな話をいただいてですね、これはいよいよ大変やな、ということで、まあどうするかな、ということなんですけど、まあちょっとね、私たちにできる範囲で、アレンジをしてですね、まあそれでやっていくかな、という感じでございます。まあ今年はですね、ちょっとこう間に合わなかったので、来年新たに作る畑があるんですが、そこでですね、まあ大体こう、意に沿うような試験の仕方をして、実際まあこれがですね、いいのかどうかっていうようなことをやれたらなというふうに思います。で、まあその教授さんなんですが、 茨城大学にずっとこうおられてですね、そうそう、自然栽培を試験研究するんだということを言われたときに、周りの同僚の方たちからですね、いや、やめといた方がいいんじゃない、まあ、出世できないぞというようなことを、言われたらしいんですよね。でもまあ30年、40年、そういうことをまあやられてですね、茨城大学に、農学部付属の、国際フィールドセンターというのがあるんですが、そこのセンター長に今、こう、やられてます。で、非常になんかね、こう、アクティブに活動をされていて、まあ、私たちがやってることをですね、非常にこう、親身になって、聞いていただいてということで、まあ、非常にこう、いい関係性が作れたかな、というふうに思いますね。ただまあ、ちょっと、なんていうんですかね、すんなりと、こう、それええな、というノリにはならないんですね。やっぱり学者さんってすごいな、っていうのは。いや、それは安易にお答えすることはできませんというような、はっきりしたね、こう、毅然とした態度で、話を、こう、やりとり、こう、していただいてということなんですけど、たまに、月刊誌で、現代農業というのがあるんですが、まあ、後でこの話もちょっとしたいなと思うんですけどね、取材の申し入れがあるんですよ。例えば、この微生物が、すごいいいということで、特集を組みます。で、教授さん、これにコメントくださいというふうに、こう、記者さんが来るんです。あるいは、山川プログラムというね、土壌、を良くするプログラムがあって、それの特集をやるときに、農文庁さん、県内農業士の記者さんが、教授さん、ちょっとコメントをいただけないですかというふうに、こう、来られるんですけど、お断りをするというふうにこう言われて、あ、ちょっと意外だなと。普通だったら、その、ね、学者としてのタッチーパーって、まあコメントしたくなるような気がするんですけどね。まあ私はベタバリアかまあそうなんですけど、やっぱりかなりこう慎重に、やられてるなという感じがしておりました。まあそんなことでね、とりあえず、茨城に行ってですね、松崎教授さんとお会いして、いろんな話が聞けてよかったなと。いう話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
安心安全は笑顔から萩原建設工業です。 と、
アプリ、ウェブ、電話で事前予約をすると受付待ち時間が短縮に。
本日行こう。
ラブラッドで予約、または0120-245-125 へお電話を。
本日行こう。
何かお困りのことありませんか？友達とみんなで手作りクレーズに集めてイベント企画したんだけど、ちゃんとして集まりかしら。そんな時はぜひ SM リングにお知らせください。メールいただきました。ラビットさん、ありがとうございます。この度手作りのクレーズがいっぱいのミニイベントを実施します。たくさんの人に来てみて PR をお願いします。場所は、もう一つ別のメールいただきました。手作り手で私もやっています。ぜひ参加したいんですが、あら、皆さんのお役に立ちたい SM リングです。
リング防災メモ。
いざという時、夜間の際の避難は大変危険です。できることなら明るいうちに余裕を持った行動をしましょう。お年寄りや子供、病気の人には特に配慮しましょう。また近所の人と声を掛け合ってグループ避難も良いでしょう。
都活のスポンサーの皆様、FMU でラジオチームを流してみませんか？ご商売をより繁盛させるなら、お店の名前や会社名、取り扱う商品やサービス名の認知を高める必要があります。ラジオは音声なので、シンプルで覚えやすい。繰り返しお伝えるので、しっかり強気に残ります。リーズナブルな料金で、CM 制作のご相談から放送まで、しっかりフォローします。お問い合わせは、帯広市民ラジオ 25-5770、FM リングまで。商売はまず覚えてもらう。これ大事。
我が家の庭にスズメバチの巣が。どうしよう。
そんな時もお任せください。私たちが暮らしの SOS、 何でも解決。お客様がピンチの時すぐに飛んでいきます。迅速丁寧頼んで安心。お電話ください。 58-4000 番、スーパーマン見たろー。
東進電子版クレビニューアル、ねえ、知ってる？
昔の地元、今どうなってるんだろう。
今伸びてる会社ってど
こ？今、目の前のこの街のこと、身近なニュースが早くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
はい、先ほど聴いていただいた曲はインディカでございます。まあ、話が変わってですね、まあ、トカチに来て、まあ、私はまあ25年経ってしまったんですね。四半世紀ですね、あっという間でしたけど。まあ、一番最初はですね、有機栽培を、まあ、やって、まあ、根性がないので、7年でリタイアをしております。まあ、それと入れ替えで、まあ、有機栽培から自然栽培に転向したんですが、まあ、最初の、自然栽培のまあ最初の頃はまあ低迷してたという感じで、まあ周りの人たちももうしゃあないな、こいつは、みたいな感じだったと思うんですよね。で、まあ4年前にですね、こう農法が完成をいたしまして、かなりこう順調に推移をしております。で、まあ今年がですね、その農法完成して4年目ということで、まあ一時的にですね、道路に一番近いところに、黒仙石大豆という、自然栽培向きのですね、非常にこう優秀な大豆、小粒の黒大豆なんですけど、まあそれを、10R ほど、100メーターか16本かな、植えたんですね。で、非常にこう、見通せるところにこうあるわけですよ。で、まあちょっとこう気合い入れてやらなあかんなと、まあ目立つんでね、まあやったところですね、非常に、いい結果が出そうなんですね。いや、これはちょっとこうね、いい感じだな、というふうにこうなったんですね。で、まあ、それでもですね、まあ、地域の人は、まあ、あまり関心がないんでしょうね。まあ、そんな普通やな、ということで、まあ、見過ごしておられたんですが、先日、老人会で、出かけることがあってですね、その時に、あれは何だいということで、多分初めてじゃないですかね、こう聞いていただいて、お、ついになんかそんな関心ある人いるんやっていう感じで、話をされてですね、 まあ、これこれこういうことで、作ってます。黒戦国大事と言って、小粒で、ってあんな感じに、ね、なるんですよ。という話をこうしてたんですが、その翌日ですね、まあ、老人会が毎月15日に定例会をしてあって、講師の方を、お招きしてですね、皆さんの講話を聞いたりとか、いうことなんですが、その講師の手配がつかないということで、会長さんが電話いただきまして、で、やぶたあっちこっちで、まあ、いろんな話してるんだろうって、どんな話してるのっていうふうにこう聞いていただいてですね、まあ、これぞれ農業の話とか、健康の話とか、食い物の話とか、加工品の話とか、まあ、いろいろやってますっていう話したら、放送会って。役員会でちょっと飛んでみて、よかったら来月15日話してくれるかみたいな話でね、オファーもらってますね。いや、なんかすごいことが起きたなぁと。まあ、話聞いてもらえるのは、それはものすごい嬉しいことやなぁというふうに思ったんですが、まあ、やっぱりこう役員会で揉むというところが、まあ、ちょっとね、ネックかなと思ってたんですが、まあ、間髪入れず翌日ですね、講師が見つかったので、今回言うわということで、まあ、話はなくなったんですけど、まあ、この一連のですね、話が出たということで、いや、やっぱり四半世紀やってるとだんだん変わってくるんだな、ということで、なんかね、すごい、いや、やっててよかったな、というふうに思いましたね。で、まあ、その豆もですね、おかげさまで、非常にこう、いい状態でですね、まだこう、カラカラにこう、乾きつつ、立ってますね。まあ、今日ちょっと刈ろうかなと思ったら、朝、霧が出てたんかな。まあ、かなりちょっとこう、くたっとした感じでですね、まだもうちょい待っとくかなと。あと一週間、それぐらい。まあ、早かったら、今週末ぐらいからね、まあ、収穫やろうかいな、みたいな感じなんですが、まあ、こんな感じでね、まあ、25年経って、なんか、すごい、いいことが起きたな、と。嬉しいことがあった、という話でございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。
Thank you.
ハービーネイソンで Till You Take My Love 聞いていただきました。まあ先ほどね、その豆の話、黒戦国大豆という豆の話をこうしたんですが、昨年の9月にですね、農文教という出版社がございまして、そちらが出されている月刊誌で現代農業というのがございます。昨日ですね、その大豆のことで、取材をしていただきました。今年の9月号にもですね、原稿書いてって言われて、1ページぐらいですけど、寄稿してですね、載ったんですね。で、その後、編集部から、どうですかって言われて、画像を送ったらですね、これはすごいですね、と。取材させてください、という話がございました。で、昨日ですね、記者さんとカメラマンさんが2人、朝10時半に見えられてですね、夕方4時半まで、びっちりこう取材をしていただきました。まあ、この現代農業誌というのは全国で10万部、毎月10万部出ているということで、まあ、生産者の間ではですね、根強いこうファンが来られるということで、まあ、私のですね、有機栽培の師匠、泉義弘さんもずっとこう購読をされていて、現代農業、どんだかこれこれこんなん出たぞって、あれはすごいなとか、よくこう言われるんですが、まあ、いろいろね、アレンジされてる方は非常にこの現代農業を参考にされてるということがよくこうわかりますね。で、まあ、取材なんですが、要は、どれぐらいのことになってるかというのを雑誌社として表現するためにはと、いうのを昨日現場でこうずっとこう見てたんですが、例えば土を掘って根っこを見る。で、根っこにどんな菌がついてるかというのを、何回もいろんな角度からこう撮影をして、これこれこういうことだということで、まあ、コメントされると思うんですよね。で、それから、区画を1メーターこう測って、何株あるか。で、その枝ぶりがですね、だいたい7本ぐらい枝が出るんですけど、その1本目の枝に、さやが3つのやつが何個、2個のやつが何個、その上がいくら。で、それが全部で7枝ぐらいこうやるんで、1株で、その計測するのは 100種類ぐらいですかね。まあ、あるんですよね。で、それを、1メーターでも12本ぐらいありましたんで、やるということで、それ、見て読み上げてください、私書きますから、ということでね、私、こう、見て読み上げて、こうやって。で、今度はですね、一粒も落とさないように、鞘を手で割ってですよ。で、その1メーターにある12株の、豆を取り出して、重量を測って、で、単位面積、一単部ですね、1000平米あたり、どれぐらい、なるのかっていうのを、まあ、計算で出すんですよね。で、やったときにですね、全体、10アールあたりの収穫量が 10.5 票という数字が出たんですね。で、その数字が出た瞬間、まあ、記者さんがですね、あ、これはちょっと無理やな。何が無理かって言ったら、できすぎなんですね。で、まあ、そこまで行ってしまうと、信憑性が、まあ、ないと困ったなぁと。出せないですよね、みたいな感じになったんですね。まあ、私としてはですね、ここまでやったらですね、それはもう何としてでも掲載してほしいなと思うんですが、その、ね、小粒大豆が一旦あたり 10.5 票、まあ、正確に11票あったんですけど、まあ、それはちょっと、除外しましょうということでね、計測しなかった人が忘れてたんですけど、いや、もういいですって言われてしまって、まあ、この数字に落ち着いたんですけどね。まあ、そんなんで、まあ、ちょっとね、扱いはぜひお願いしたいなということで、別の記者さんにも昨日ちょっとね、お便りしたりしてたんですけど、まあ、どうなるかね、ちょっと今後を見守っていかないかなという感じでございます。まあ、あるいは、また別の畑があるんですけどね。全くの、こう、素人の方が大面積をやられて、 うまくいってるという例も、2つほどあったので、そちらも紹介してですね、記者さんちょっとこうかなり、よあニューネタもらったみたいな感じでね喜ばれてましたけど、まあ、出版されるのがちょっとこう楽しみやなという感じでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら
Someone else, but not for me. Our love is out to get me. That's the way it seems. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her say, "Now I'm a female." Saw her say, "Put out in my mind." I'm a believer, I couldn't lose my pride. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. But to me, sometimes all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. I saw her say, "Now I'm a believer." Saw her say, "A doubt in my mind." I'm in love. I'm a believer. I couldn't lose her if I tried. Oh, I saw her tell, "Now I'm a believer." Saw her say, "What's out in my mind?" I'm in love. I'm a believer. I couldn't lose her if I tried. If I saw her say, "Now I'm a believer."
はい、モンキーズで I'm a Believer 聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。コーヒーゲームさんですね。いつもありがとうございます。ラブダさん、こんばんは。有機栽培よく頑張りましたね。ありがとうございます。やっぱり需要があるから経営が成り立つ気がします。ありがとうございます。これから冬、加工の方、まで頑張ってください。太陽は味方って書いていただきました。ありがとうございます。まあ本当にね、あの太陽がなければ、まあ本当にダメやなというのは日々実感しております。まあ人参はね今年割と作ったんですが、ちょっとこう草の方が元気でですね、去年みたいにうまくいかなかったと。まあその中でもですね、まあいくらかこうできてるんで、今日見てみたら、おっという感じのね、いい人参できておりましたね。ちょっとまだ味見はしてないですけどね。まあそんなことでございます。ありがとうございました。まあ先ほどですね、ちょっとこうお話をしたのですが、まあ農業経験のない方で、農業やりたいと。という方がですね、たまにこう、おられるんですね。で、まあ、そういう、こう、相談を受けてしまうとですね、私としては、ぜひやりましょうよ、ということで、まあ、頑張ってる人は応援したくなってしまうんですよね。まあ、誰でもそうですけど、応援してる人は、頑張ってる人はね、応援したくなるというのは、まあ、真理でしょうけど、まあ、もう一つの、こう、見方をします。と、農業はなかなかこう普通の人は参入できないというイメージがあるんですね。でもそうじゃないということで、まあそういうこう観念を払拭したいというのもあるんで、 やりたいという方はですね、ちょっとこう応援したくなるなという感じでございます。昨年ですね、根室町は渋山という地区があるんですが、そちらでですね、6丁分、畑を、譲っていただけるという話があったのですが、まあ、農業、農地というのはですね、農業者でなければ買うことは許されていないということで困ったなという話を聞いてしまったんですね。まあ、相談に来られたんですけど、じゃあ、まあ、うちでなんとかできますよという話をしたんですが、まあ、うちで、完成した農法でやるという前提でその話を受けしました。で、去年9月に、ニンニクを少し入れて、無事収穫ができております。で、大方の面積はですね、大豆、リキフォーマレというね、普通の大豆があるんですが、それを作ろうと。まあ、肥料なし、農薬なしということで、まあ、近隣の方たちがこう見守る中ですね、そうやってこう栽培が始まったんですね。で、まあ、女性が一人でこうやられているということなので、機械作業、大型機械の作業をですね、委託という形でこうやってこられました。畑作り、それから、種まき、草取り、それから、うちの農法の要になっている、光合成細菌をまくという作業ですね。で、木も、おとつい、コンバインが、しまして、まあ、そこそこ面積があるんですね。4ヘクタール植えてましたから、コンバインが4台来たというふうにこう言われてました。で、非常にこう、いい収穫量があってですね、まあ、通常栽培と、こう、告白、引けを取らない、そういう収穫量があったと。ということで報告をいただきました。で、これはですね、ちょっとこうお祝いせないかんよねって、僕頑張りましたねということなんですけど、これはですね、非常にいいサンプルでございまして、要は現場というか大型機械を自分はオペレーターしない、専門のオペレーターさんに来ていただいて作業をしていただく委託なんですよね。それでこの農法もできるということで、まあ、要は結論が出たということなんですね。誰でも委託すれば、この農法ができる。そこそこの収穫量もあるということが証明されたということで、まあ、非常にこう、嬉しい、事案だなということで、喜んでおりました。まあ、本来はですね、収穫量何票取れたと。いうのがまあ論点になるんですが、それがまあ一喜一憂することなくですね、まあ事業としてこうちゃんと成立するというところの評価がまあ大事かなというふうに思いますね。で、まあ今回のこの案件は、まあ非常に、世間の方たちにとってですね、あ、そういうのもあるんだということでこう認識いただけるようなんですね、まあ事案となったかなと。いうことで、非常に嬉しい限りでございます。まあ、来年どうしようかなということでね、いろいろこう言われてたんですけど、まあ、来年に向けてですね、またこう、やる気がこう、ついてきたみたいな感じで、言われていたので、まあ、こちらとしてはね、まあ、大した指導はしてないですけど、まあ、良かったなと。来年もこれはまた行くなという感じで、まあ、いい、ね、そういうサンプルがまた一つこう生まれたと。他にももう一つあったんですけど、これからまた収穫ということでね、そちらもいい設計ができるんじゃないかなということを願っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。
Thank you.
予知縁で見えなくても感じられる、聞いていただきました。そうこうしているうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。たくさんのメッセージありがとうございます。港エイスさんもね、メッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、これからですね、まあ、冬に向かうわけですが、うちはまだ豆刈りがあるんですね。で、まあ、面積的には大したことがないので、コンバインに入れるまでもないかなと。で、まあ、手で刈ろうかという感じで準備をしております。まあ、それはそれでですね、小さな脱穀機もあるんですが、まあ、これからちょっとこうメンテナンスしていかなあかんなという感じですね。まあ、大面積はコンバインでやればいいんですが、まあ、今回、試験的にね、こうやってる黒戦国大豆、収穫量が非常にこう気になるところなので、一粒残らず、落とさずですね、手で丁寧に刈って、まあ、それでこう結果出したいなというのもあったので、まあ、手刈りをね、覚悟しております。まあ、そんな大した作業ではないのかなですが、まあ、ここ何年かね、コンバインでやったりしてるんで、ちょっとこう、億劫やなという気持ちがございます。まあ、またいい結果が出ればなという感じで願うところでございます。来週はですね、木曜日17日、11月2日ですか、シンプルライフとかですね、次の麦わら帽子の放送は11月の9日、17時からになっております。再放送は、10月29日日曜日、19時からになっておりますね。それでは、またお耳にかかりましょう。さようなら。Thank you.